今日はハルトです。ナインナルチュインのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。手取り20増万円でもできる資産1億の作り方、普通の会社員が着実にお金を増やせる投資方法、節約系発信で知られる鞍馬剣物の流儀による資産形成の実用書きです。著者は会社員として働きながらファイナンシャルプランナー資格を持ち、奨学金返済を含むマイナスから資産を積み上げ、最終的に総資産億円に到達した経験を土台に、再現性の高い行動を整理して提示します。内容は大きく貯め法、稼ぎ法、増やし法の3段階で構成され、貯蓄ゼロでも始められる家計の整え法から収入を伸ばす考え方、そして投資で資産を増やす対策までを1冊でつなげる設計です。投資面では株式に加えて金とビットコインを組み合わせる長期分散の考え方を示し、初心者が陥りやすい流行追随を避ける姿勢を強調します。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、貯蓄ゼロから種銭を作る、まず家計を黒字化する。本書の出発点は、投資以前にまず貯蓄という立場です。著者は投資を余剰資金で行うべきだと明確にし、借金や貯蓄ゼロの状態でも再現しやすい順序で生活を立て直す発想を示します。中心となるのは、支出を把握して固定費を下げ、黒字を毎月確実に積み上げることです。大きなリターンを狙う前に家計を壊す要因を潰し、投資に回せるお金の流れを作る。これが種銭作りの基本になります。また、段階という考え方が重要です。資産形成は一気に完成するものではなく、まずは小さな貯蓄を積み上げて生活防衛を固め、次の目標へ移る。目標ごとにやるべきことを切り分けることで、途中で挫折しがちな人でも自分の現在地を確認しやすくなります。節約のテクニックだけでなく、継続しやすい仕組みと考え、型に比重が置かれている点がこのパートの特徴です。結果として、投資のための元でだけでなく、精神的にも相場変動に耐えられる土台を作る狙いがあります。次に、稼ぎ方は生活を守りながら伸ばす、会社員収入の強みを生かす。ため法の次に置かれるのが稼ぎ法です。資産形成では投資の話題が先行しがちですが、本書は会社員としての安定収入を軸に、貯蓄と投資の継続可能性を高める視点を提示します。手取りが劇的に増えなくても、収入が毎月いるという強みを生かし、一定額を積み立てる仕組みを作ることが長期では効いてきます。著者は自身が会社員であることを前提に、生活の安定と資産形成を両立させる発想を重視します。投資の成績は短期では読めない一方、収入の確保と支出管理は自分でコントロールしやすい領域です。そこでスキルや働き方を見直しつつ、まずは貯蓄引きを上げる。貯蓄率が上がれば投資に回せる金額が増え、相場の上下に左右されにくい体制になります。また、著者は YouTube や連載などでも情報発信を言っていますが、本書ではそれらを背景にしつつ、普通の会社員が現実的に取り得る行動へ落とし込む方向性が強いです。つまり派手な副業性講談よりも、稼ぐ力を少しずつ伸ばし、支出を膨らませずに投資原資へ回すという守りの強さが軸になります。さらに、増やし方は長期分散、積み立て、低コストを徹底する本種の投資パートは、特定の銘柄当てや短期売買ではなく、長期で持ち続ける設計を中心に据えています。投資の世界には米国株やテーマ株など流行があり、次々と注目先が移り変わりますが、著者はそうしたトレンドに振り回されないことを強調します。そこで採用される骨格が、長期分散、積み立て、低コストという基本原則です。このアプローチの狙いは、初心者が陥りやすいいつ買うか何を乗り換えるかという迷いを減らし、続きやすさを優先する点にあります。投資は継続できなければ、複利の効果を受けにくく、途中でやめるほど結果は不安定になります。逆に、家計の余剰を自動的に投資へ回し、売らずに保有するルールを持てれば、短期の下落局面でも判断ミスを減らせます。また、投資は万能ではなく、土台としての貯蓄が必要だという立場とセットで語られます。生活費や直近の支払いに必要なお金まで投資に回すと、相場下落時に取り崩しが必要になりやすく、結果として長期運用が崩れます。増やし法を語りながらも、継続のための資金設計を優先する点が本書の現実的なところです。そして、投資の3本柱、株式、金ビットコインで考える分散、本書の特徴として、投資と意匠を株式だけに限定せず、金ゴールドとビットコイン、暗号資産を含めた3本柱の考え方を提示している点が挙げられます。著者はこの3つを長期分散積み立て、低コストで保有し続ける方針を示し、投資対象を絞ることで運用ルールを単純化します。 選択肢を増やしすぎると判断が難しくなるため、継続可能な枠組みに落とす意図があります。一方で、暗号資産を含める構成は人によってリスクが高く見えることもあり、レビューでも賛否が出やすい点です。本書はそうした前提を踏まえつつ、著者の実体験に基づくポートフォリオ例を紹介しています。例えば、ビットコイン比率が高い配分例も示されますが、これは万人にそのまま当てはめるというより、著者が納得して買い続けられると確信した対象に集中しているという文脈で理解する必要があります。重要なのは、どれを買う会場に暴落時も含めても持ち続けられる設計にすることです。株式と金とビットコインという性格の異なる資産を組み合わせることで、単一資産の不調が資産全体を直撃するリスクを下げる狙いが語られます。最後に、暴落への備え、事前に機械的ルールを決めておく、相場の下落局面で慌てないために、本書は事前に機械的なルールを作るという実務的な態度を重視します。暴落が起きてから対応を考えると、恐怖や焦りで判断がぶれやすく、損切り利や買い急ぎなど、極端な行動につながりがちです。そこで、下落時にどう動くか、どこまで資金を投入するかをあらかじめ決めておくことが推奨されます。具体例としては、余剰資金を別枠で用意し、一定の下落率ごとに一定以下を追加投入する。といった段階的な解放が紹介されています。ポイントは、相場の底を当てようとせず、あくまで自分のルールに従って淡々と行うことです。さらに、その資金を使い切った後は、無理に追加せず見守るなど、上限を設ける発想も含まれます。この考え方は、投資の成否を予想の精度に依存させず、行動の一貫性に寄せるものです。長期投資の最大の敵は、相場よりも途中でやめてしまうことだというメッセージと相性が良く、初心者がメンタル面で折れないためのガイドになります。結果として、普段の積み立てと暴落時の追加という役割分担が明確になり、投資を生活の一部として続きやすくなります。結論として、本書は投資の手法だけを切り取るのではなく、貯める稼ぐ増やすを一続きのプロセスとして提示し、普通の会社員が資産形成を継続するための道筋を与える実用書きです。特に、貯蓄ゼロや借金を抱えた状態からでもまず家計を黒字化してた根線を作るという順序立ては、投資前につまずいている人に聞きます。投資は余剰資金で行うという線引きが明確なので、背伸びしたリスクを取りにくい構造になっています。読むべき人は、手取りが多くないが将来不安があり、何から始めればいいか迷っている会社員や、節約はできても投資に踏み出せない初心者です。また、株式一辺倒ではなく、金やビットコインも含めた分散の発想に関心がある人にも向きます。ただし、暗号資産の比率例は、挑戦的に感じる場合があるため、考え方の参考として読み、自分の許容リスクに合わせて調整する姿勢が現実的です。同種の資産形成本と比べて際立つのは、著者の実体験に基づく段階設計と、暴落時の機械的ルールなど継続のための実務が語られる点です。流行よりも継続を重視する人に、長く使えるロードマップを提供します。ご支援いただける場合は、クラマ、剣物の流儀。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。